おっと、いよいよ。
ねえ。カイトさん。4月に入りましたよ。
入りました。
入りましたね。もう、桜満開でございます。
満開。
満開です。カイトさんの方はどうでございますか。
満開まで行ってます、
ね。8分咲き。
6、7分。
6、7分。でも今日のスタジオは満開でございます。
満開。
満開です。この4月、新しい、ね、年度を迎えましてっていうのが、満開トークでございます。はい、今日はですね、この1年間、共にやっていこうというメンバーが決まりまして、
はい、
私も今日はですね、もうウキウキ状態でございます。あーって。
いつもいました。
ね。まあ今日はですね、とりあえずは、まあ全員、来ていただきました。
はい。
はい。それでまあ自己紹介なんかをしようかと思うんですけども、まあレギュラーとして岡舞ちゃんは残ります。
おう。
はいはい。今日はだから余裕で来てませんけど、新メンバーだけご紹介したいと。
はい。
はい。京都三条ボンズカフェの新メンバー、紹介しましょう。まずはメインアシスタントの、はい。
松村沙和子です。
おっ、拍手
おっ、よろしくお願いします。
リスナーの皆さん、松村沙和子と申しますね。あなた、はい、通称は何て言うんですか。
あ、マッツンって呼んでください。
マッツンですから、プッツンもしますね。
いや、しませんよ、そんな。
なんかね、マッツン、プッツンってなんか言いやすいから、なんかそういう、
いや、
新しい。
流れだけで言わないでください。
まあ、そうですか。松村。皆さん、リスナーの皆さん、まっちゃんとかマッツンとかいろいろ送ってくると思いますけど。
送ってきていただけたら嬉しいです。
ね、声援の、そのうちもネットで写真もバー載りますから。
あれ
ね、すごいですよ。写真も載ります。この頃のラジオはね、ネットで聞きますから、カイトさんね。
はい。マッツンはこれ、地声ですか？
あ、地声です。
地声。はい、地声、可愛い声しております、これ。
いや、もうありがとうございます。
アニメキャラクターみたいな声ですな、
ね。もうちょっと、はい、声優も目指してて、
うん、
はい。一応、ナレーター志望なんですけど、声優もやれたらやりたいなと思ってます。
なるほど。
は
い、声優ってやっぱね、いい仕事ですよね。僕は昔のこの僕の映画のコーナーで声優について語ったことありますけど、
はい、
この頃ちょっとタレントしすぎやね。
そうですよね。
ちょっと映画の視聴率上げるためにその、うん、なんかちょっとなんか有名なアイドル作ったりとか、あかんねん、そんな。
もっと声優を使ってほしいですよね。
そう、声優はね、やっぱり声優だけのことあるんだな、これ。うん、まあ、ここまた後で語ることになるので。次の新人メインアシスタント、ご紹介申し上げましょう。
はい。はい、ドリコと長峰みどり子です。よろしくお願いします。
長い名前やね、これ。みどり子。
はい。
みどり子、珍しいございます。どうですか、これ。はい。みんなから言われるでしょ。
そうですね。
ね、
う
ん、はい。
いい意味でも悪い意味でもすぐ覚えていただけるので。
ね、このみどり子さん、通称ドリと。
あ、
これなんでドリがいいんですか、
はい、生まれた時からもう、緑子、ミート子、はびて、
ドリ、うん。生まれた時から、知っとった。なんか緑子さん、ドリは、
はい、
ピアノの、もう、プロフェッショナルでもあるし、教えもしてますという。
なるほど。
ね。この放送業界は、まだまだ、ビギナーっぽいんですけど、なんか喋りのお仕事もね、身につけて、こう、幅広く、
はい、
ね、ということで、頑張ってください。
はい、よろしくお願いします。
ね、
はい、
なんか、ピアニストらしいですね。
ピアニスト。
そうですね。
ね、
もうね、まあだオープニングもそうですね。ピアノでということもありかな。
はい。
この番組の
機会があれば、ね、
オープニングをドリが弾く。
うん、
あらま、そういうもんですね。
ちょっとビアに変わって。
ビアに変わって。ビアの
優雅
に。これを5年間、4年間続けてきた。足掛け5年目に入ろうとする。
ということもありかなみたいなことも相談しつつ。
わかりました。
はい、
この二人と岡舞が。ローテーションでアシスタントして行っていただくということでよろしくお願いします、ね。
よろしくお願いします。
そしてこの番組はどんどんクオリティが上がってまいります。ね。コーナーを増やしましょうということで。もう何でしょうかこの番組がですね、ラジオカフェ、数々ある番組の中でも、そして数々いろんな世の中に番組がある中、さらに邁進するという、ボンズカフェ。ね。
熱いね。
今日はですね、その新しいレポートコーナーを担当してくる二人にも来ていただきました。ご紹介申し上げましょう。はい、どうぞ。
はい、はじめまして、アイナです。
イエーイ。アイナちゃん。
はい。
アイナちゃんとか、まあ、このコアなボンズカフェファンは、あの時のアイナちゃんじゃないかと思ってる人いると思いますね。
思ってますかね。
思ってる人います。それは思ってるとしてはいます。かつて、このボンズカフェの最終火曜日のライブに登場していただいたことがございます。
はい。
ね、これからちょっと、トークの MC の勉強もしたい
です。勉強したいんですよ、ね。ずっと歌ばっかりできてたんで、はい、今度はこのトークを。
で、あなたのこのレポートしようというコーナーどうなんですか？
アイナと 音符でデート。
出た！したい、デートしたい。
しましょうよ。
音符でデートしたい。音符が流れる散歩とかね。君は黙ってくれじゃん。ほっといたおっさんずっと喋ってて。音符でデート。いいですね。はい、だから、アイナの視点でいろんなものを見てくると。
いろんなものを見ていって。
ね、こんなビッグな、はい、コンサートも行ってきましたので、もう全然 OK ですから。
はい、
もうディレクターに言うたらバーッと。はい、ね。だから京都でライブする人をね、直接、もうハートツーハートやから。もう過去に、もうメジャーな方は僕もね、番組を通してお会いさせてもらったことありますけど、もう本当にね、手弁当でもいいよとか、もう全然そんないいよ、お茶で喋れるんやったらいいよっていう人も来ていただいたりしてますからね。
はい。
まあ、梶田さんのおかげもありますけども。ね、梶田さん。なんて、余裕の笑いを。まあそういうことで、そんなもどんどん。
はい。ね、よろしくお願いします。はい、します
そしてもう一方でございますけど、どうぞ。
この春、高校2年生になる田村咲です。
おっ、咲ちゃん。
タムリンって呼んでください。
タムリン。
よろしくお願いします。
タムリン、ね、タムリンっていうのはみんなからやっぱりそう言われてますか。
はい、中学1年の時から呼ばれて
ます。お友達に。
はい。
あなたちなみになんか小さい幼少の折からなんか舞台を踏んだりなんか。
あ、はい、ね、劇団に入ってたんで。
劇団、有名な劇団ですね。
はい、劇団ひまわり
です。出た。ひまわりで知らない人いませんね、会社さん。
いませんね。
ね、劇団ひまわり。もうやっぱ映画とかドラマとかも出てたんですか。
エキストラとかのお仕事をよくもらってました。
これまたね、ボンズカフェのファンが見ますぜ。探します、探します。ちょっと言うときなさい。どんなドラマで映画ですか。
ちゃんと出たのは、はい、顔は出てないんですけど、ノバキッズの CM で、オウムの着ぐるみの中に入ってました。
わからへんよ。すごいね。ドラマのなんかエキストラでこう通行人とか、もうその学校の風景でワイワイ言うてる中とか、そんなんないの？
映画は、うん、オールウェイズ三丁目の夕日のエキストラ出ました。
それは梶田さん大好きな映画じゃないですか。
そうですね。
タモリに気づいてましたか？なわけないか。
もう一回見直す。
もう一回見直す。どんなシーンかな？あ、ば、言うたか。
あ、はい。
いつもみんなが見てね。タモリ出て、顔わからへんじゃん。これは、ネットで流して、タモリみんなこう、新しいメンバーが写真載りますから。でタモリですってこう、下に名前入んじゃね。誰に言うてんじゃん。サコジ言うてますけど。で、それ入れてもうて。それで探してもらいましょう。
はい、ぜひ探してください。
あのシーンちゃうかっていう。当たった人にはなんと、豪華賞品。大したなんか。
ね。
ね。
はい。考えましょう。
考えましょう。フォーデイン参拝券。ね、なんかそういうちょっと、ね、お土産というか、商品を考えましょう。
タモリンっていいかもしれんね。
ああ。
タモリを超えそうでね。
あ、タモリンなんですか？タモリンなんですか？
タモリン。
タモリンです。
タモリンですよね。
だからタモリをちょっと
超えそう。あ、タモリ超えそう。なるほど。ほぼってみんな、そんな突っ込むとこ、感じしたらあかんねん。ということで、このメンバーでね、フレッシュに、また頑張っていただきたいと思いますから、もう早速今月からね、各みんな、レポートをね、楽しみにしてますから、面白いレポート、中身の濃いの、時間もたっぷり取ってますよ。ね。
はい。
お願いしたいと思いますけど。はい。で、今日のところは、メインアシスタントは、マッツンこと、松村が。
はい
やらせてもらうということですね。
はい、マッツンがやらせていただきます。は
い、ということで、まあ、リスナーの皆さん、ぜひですね、この新しいメンバーを応援していただきたいと。はい。早速ね、いただいています。はい。千葉県のサッチーさん、ありがとうございます。もういつも温かいメール、ファックスありがとうございます。もうね、今月のテーマが、なんと、新人アシスタントに期待することと、先週申しましたので、ね、もういただいております。ちょっと聞いといてみんな。
はい。
聞いている人のことを思って語ってくださいねと、こういうことですね。ね、このリスナーの気持ちになると大事なことです。このボンさんついつい言いかけなこと言うとね、重い話も軽い話してしまうし、軽い話は重く言うし、その辺リスナーがこう言わったりね、今のみんながいろんなことこんなん考えてますよって、あたかたか代表で言わなあかんってことですよ。ね。しかも、早口にならないようにということで、言うよね。
はい。
これなかなかね、まあ、これも回を重ねてですけども、はい。そういうことでございます。先週の、サチさんの他のメッセージですけども、先週の生ライブの琵琶で思い出しましたけど、オープニングテーマ曲、じゃんじゃーんと弾いてほしかったなと。まあ、まだそれ違う方ですので、あれでしたけど、今夜は聴けると嬉しいです、なんと言ってます。そして、まあ、去年の、舞ちゃん、のずちゃん、横ちゃん、横ちゃんって横やんね、3人とも満足でしたと。 楽しかったですということをいただいております。またよく、サッチさんよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、こういう、ね、温かいメッセージ、もう、すぐ来ます。ね。頑張りましょう。
はい。
ね、ということで、それではですね、早速でございますけども、この番組いろんなコーナーございます。もう、新しい年度に入りまして、前も変わりませず、梶田さんにバシッと、この一言言うていただきましょうという相談コーナー。ね、速やかになよって言うてもらいましょうという相談コーナー。そして月間テーマ、今月は新人アシスタントに期待することということですね。それからまあゲストの方々にまあ質問や、まあなんか聞いてみたいこととか受け付けたいと思ってますけども、各コーナーの宛先を今日の初仕事でございますけど、まあ、よろしくお願いします。
はい。
はい。
コーナーの宛先、ファックス番号は 075-213-6433。075-213-6433。メールアドレスは、bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp。ホームページアドレスは、http://radiocafe.jp/bonzcafe/。radiocafe.jp/bonzecafe/です。
ということで、皆さん頑張って1年間楽しい番組作りをしましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで本日の1曲目いきます。京都三条ボンズ会、この番組は正午演奏総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。ということで、カイトさん。
はい、
マッツン、これもう今日初めてですよ。
マッツンね。
マッツン。
初です。
どんな気分ですか、もう。
いや、もうなんかドキドキするんですけど、うん、楽しいです。
楽しいでしょ。
はい。
やっぱね、時間を大事に使うと楽しいもんですね。だらだらしてると長いかったり短い。ね、でも中身の濃いことするとウキウキするもんでございます。ね。今日はですね、4月1日っていうことですから、はい、エイプリルフール。世の中ではもうなんかもうそれを、まあ、忍んだかのようにびっくりさせたろうかなという気がありますけど、私も、はい、友人が今朝、もう朝一でもないかな、まあ10時ぐらいかな。もう長いというか、なかなか結婚せんよ、カップルが友達でいるんですね。
はい、
で、まあもうそるんちゃうかなと思ってるカップルがいまして、
はい、
そのまあ共通の友人から、いよいよ結婚決まりましたって言って、メールが来たの。
はい、
もう思わずもう私喜びまして、その二人にメール送るかなと思って文章作ってたんですよ。まあこれまた嘘やったと。
そういう嘘はもうなんか真実味があって騙されますよね。
騙される。だってもう長いことなんかもうそろそろするんちゃうか、去年もするんちゃうかなって一年終わってしまったんで、いよいよ来たかと思ってね。
何年ぐらい付き合ってらっしゃる方なんですか。
付き合いとしてはもう 4、5年、3、4年かな、4年の名前と思いますけどね。けどまあまあそこそこの年齢にもなってきてるので、もう言っとかなあかんやろとみたいな。はい。前田さんはどうですか、エイプリルフールのなんか別に特に
何にもありません。
そんな、いやいいんですね。でも
普通にしてると忘れちゃいますよね、はい、エイプリルフール。
ああそうですね。
ですよね。
まあ騙される方はいいですよね。
そう
騙すより
ね。
はい、楽しい騙され方。
まことしやかにですね、騙されたこと何度もありませんでしょ。とてその亡霊のように。大学当時に、
はい、
友達は今里帰りしてるから、晩飲み会するから言って、その宮で待っててくれる言われて、その友達何も帰ってへんかったんですけどね、里帰り、4月しか帰ってんのかなと思って、その宮でずっと待ってたんですよ、一人で。で当時携帯とかない時でしょ。誰も聞いんでね、私一人で。もう帰るわ、あいつ。家帰って、自宅の電話で、どうなったん、なんか通話あるかって言われて、お前信じてたんか言われて。お前今日エプリルやかっていう、いうことが。
ええ人ですね。
帰るまでわからなかったんですね。
全然気づかず。まあ、いつも行ってるのお見合いでもあるし、まあ別に話し合えているからええねんけど、まだ騙されたことありましたね。それは、全然疑わなかった。過去の経験の嘘つかれた、まあエイプリルフールだからって嘘つくことはないんですけどもね。なんかまあシャレでね、なんかしようかっていうことでしょうけど ね。
皆さん若いですね。
そうですね。
ね、そういうことするっていう
のは、ね、楽しい方ですよね、そういうの。
うちは今日から公開が始まりましたね、また。
あ、まだ。
春の。
すごい人じゃないですか、そうなると。
また4時間半ぐらい喋ってきました。
今日も。もう、何人の人に出会うんですか
?1 時間半が3本ですね。
あらまあ。誰も帰らず。
いや、だから3回、3サイクルですよ。
あら、いや、
もちろん。もちろん途中で出られるかと思います。
だいたい一番多い時何人ぐらいその、
ちょうど。別に20人か。
でもそれでもちゃんと。
はい。
さあもう梶田さんに会いたいと思ってる。来る人もいるからね。
あ、梶田さんファンの方が。
もうほんま。
もう早速なんか来てますよ。
メールいただきました。
はい、ありがとうございます。
杉原さん、梶田さん、こんばんは。そして、マッツンさん、ドリスさん、アイナさん、タムリンさん、はじめましてと、早速。
はじめまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。ただいま生でインターネット配信聞きますよ。おっと
おっと
おっとっと、すごいガールズパワーで頑張ってくださいねということで。
頑張ります。
ガールズパワーというかね。PS、皆さんはブログやっておりますかと。もしやっておりましたらアドレスを早速書き込みに参上しますと。また、ゆっくり、ね、膝を突き合わせて喋る。
これもエイプリフルじゃないですか。
なるほど。Thank you さんでございます。ありがとうございました。
ありがとうございます、
ということで、もうわずか時間ございませんけど、もう音楽言いますか、はい、いきますか。はいはいはい。じゃあ、本日の2曲目いきましょう。
はい。はい、クインシー・ジョーンズの The Secret Garden。
京都三条モンスターやんか。
京都三条モンスカフェ。
京都三条。
京都三条モンスカフェ。
京都三条モンスカフェ。
あ、時代劇じゃなくって。
いや、もちろんあの時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい。
すごいな、モンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。松尾、実は今日はですね、
はい、
あの僕はあのお通夜っていうのがありましてね、一応お仕事プロフェッショナルとして、であのこの番組を10時に設定した理由、
はい、
今日は新しくアシスタントに入っていただいたのを覚えていただいたのは、僕も梶田さんもいつお通夜が入るかわからないけど、お通夜が終わっても駆けつけられる時間帯、まあ、10時かなということで。
そうなんですか。
そうなんですね、梶田さん。
そうです
ね。
ですから、なんか今の微妙な、
いや本当本当、いやだから番組には投げんとこう
って、これはエイプリフルじゃないです。
エイプリフルじゃなくて
本当に、
はい、そしてあのこの10時から11時という1時間番組をね、もう5年目にはなったわけなんですけど、
はい、
この番組は目玉コーナーございます。
お、
はい、これまで何をさておきましても、この番組はこれなくしてはもう本当に成立しないぐらい大事なコーナーなんですね。
はい、はい、
それはゲストコーナ
ー。大事ですね。
そうなんです。で、まあ、このゲストコーナーをお迎えするにあたっては、
はい、
まず おたけびのまだあるんですね。
おたけびですか。
おたけびがあるんです。いきたいと思いますので、あなたも一緒によろしくですか。はい、ではいきます。それぞれの人生に学びあり、学びまーす。ということで、本日お越しいただきました。ご紹介申し上げましょう。はい、どうぞ。
NPO 法人 AS ラランジャ理事長の上田ジムさんです。
ようこそ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ようこそ、お招き、はい、お招きいただきありがとうございます。すみません。
こんばんは。お参りでいいか
よ。すみません。
思わずちょっと私もチーンで流しそうにな
りました。いや、そしてもうね、坊主二人で前に入ると。
いやいや、さっきまであの、寒いグラウンドにいまして、
あ、
口がなかなか開かなくて。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もうね、リスナーの皆さん、もう知る人ぞ知るでございます。お忙しい中。
とんでもいません。
ありがとうございます。もう、ね。今日いろんなお話をさせていただいた4月一発目で、はい、アシスタントも今日は一発目でございまして、
はい、
はい、
まあ基本的にあの存在自体がエイプリルフールみたいなものですから、
何をおっしゃいますやら、
本当に、
はい、
あの虚の塊みたいなものですからね、早くあの死ぬ間際に実になっていきたいなと、
なるほど、
いうのがこれがテーマでございます。
やったいやいや、まだまだね、これからいろんなことしてもらわなきませんけど、もうサッカーファンの皆さんにとっては、
はい、
なんと今日もうサインを欲しいという人も
おられるんじゃないかと、
ね、思うんですけども、
はい、
今日はどこで練習とかしてですけども、いつもの場所で、
あ まあ、通常、はい、この先ほどのお通夜の話ありました、私もこの時間じゃなければ、はい、来れなかったので、はい、まあ、逆に明日であれば、はい、解説の方が、京都さんが、解説の方で行ってたので、はい、本当に なんか、縁があるのかなと思いましたけど、
ありがとうございます。
いつも火曜日、水曜日、金、はい、土日と、はい、私のそのね、ラランジャというクラブ、組織の名前がそうなんですが、はいはい、その中にも、幼稚園から、幼小中高、それから社会人という形で、チームがそれぞれありまして、
なるほど、
その中の一番上の社会人のチーム、まあ、ゆくゆくは、
はい、
今は関西リーグという関西の中での、一番上のリーグでして、
はい、
次、まあ、JFL と、
はい、
J1、J2、その下が JFL なんですけど、そこを、目指して、
うん、
で将来的にはそこが J3 という形になっていくんですけど、まあ、その時には、まあ、サクッとこう入ってみようかなと、
なるほど、
強くは思ってるんですが、はいはいはい、公にはあまり強く言うとね、なんでございますので、はい、入らせていただければと皆さんのご支援を賜りながらと、
なるほど
思っております。
今日はその、ね、そのラランジャ。
はい。
についてですね、さらにいろいろお聞きしたいなと思っとるわけなんですけども、はい、これはいつ結成されたんですか？
基本的に、はい、先月の3月8日に20周年を迎えまして、はい、で、もともとその私がというよりもその先代の、
はい、
板垣太一という、はい、作家やってた、彼がやり始めまして、
はいはい、
で、そして本当にそう、今だからこそサッカーで、
はい、
まあ、ご飯を食べていく、指導をしてと。昔はその、先生になって、
はい、
クラブの子もないしは、その辺の物好きなおっちゃんやね、という形で、という形だったんですけど、はい、まあ、彼も、ヴィッセル神戸というところの前身の川崎製鉄、はい、大阪体育大学というところでやってて、はいはい、で、京都に、子供たちの指導からやられてと。
なるほど。
いうので、その、まあ、真面目な話を言っちゃいますと、
はい、
我々は本当に日本の中でも一番二番で、最初に個の指導をやる、個人を伸ばしていかない限り、
はい、
どう考えても無理でしょうというところから発想をしてたんですね。
は
い、で、まあ、まあ、先代の板垣の方がやった時には、こうちょっと伸ばしすぎちゃいましてね。
は
い、いろんな諸々のやんちゃが起こったりします。
やんちゃ、
で、逆に私になってこうキュッキュッと締めすぎて、うん、今、最近、おとなしくなってるので、まあ、私、スタッフが、はい、少し暴れ始めてるという状況なんでございます。
なるほどね。でもやっぱ20年のね、歴史で言えば、いろんな
ことがあったんですよね。なかなかね、サッカーで食べられませんでしたもんね、昔は。
そうですよね。
そうですね。
だから、うちの高校の先生がサッカー解説したりしてましたからね、
テレビで。そうですね。
そうですか。
先ほどもお話したように、いろいろと、
なるほど、なるほど。
今、アジアでフラットお会いしましたけど、はい、空港でお会いしたことありますけど、先生何してるんですか？お前も何してんねや、言われて。
私もちょっとだけサッカー部やったんでね。
あ、そうですか。
先生が。
カジさん、どれぐらいサッカー部やったんですか？
もうちょっとだけ。1年ちょっとだけ。
あ、僕もちょっとだけサッカー部やった時あるんです
、はい、やっぱり男の人ってサッカーに憧れとかあるんですか？
流行ってたのよ、単純に僕の時は。もうみんなサッカー部入りましたからね。
ああ、うちのお兄ちゃんもそういえばサッカー部でした。
松山さん、言いましょうか？本当のお二人なんか言いにくそうなんですけど、我々の頃でサッカーは、野球やってる方は本当にスポーツに真面目なんですね。
はい、
あと、すいませんか、ガチャさんの頃には、もうちょっと濃いかなと思うんですけど、やんちゃの子はみんな、サッカー部に入ってまして、
ね、
ロングパンツって昔こう隠したり、こう本当に腰で履いたりという、今言ってみれば最先端であったり、頭がリーゼントであったり、もうやんちゃの子はみんな入ってまして、そういった意味での、逆の意味での憧れはたくさんありましたよね。
あ、
だから、ね、上田さんと僕、大体、まあ、ちょっと世代が近いですよね。僕は59年生まれなんですよ。
そう
ですか。はい、最後のフィフィティーズなので。で、申し上げるように、僕らの時ダボダボズボン、
はい、
下がすぼ、裾が脂肪、日課ポッカのような、
はい、
こう、いや、もう、ワールドはみんなそれ履いてまして。
へ
はい、
あ、なんかテレビとかでちょっと見たことあります、
ね、はいはい、 岸和田少年軍連隊のね、村山薫ちゃんみたいな格好したやつばっかりやったんですね、当時。わからないと思いますけど。
もっとやんちゃな子はラグビー部だけある高校に行ってました
ね。ああ、ね。
そうですね。
ね、はい。そうですね。いろいろありましたけど。まあしかしその20年の、まあいろんなこう、ね、NPO として、あの、活動されてる、され出したのは、
昨年の、はい、要するに4月から、まあ、承認含めて6月なんですが、はい、まあ、私ども、京都から、まあ、発生して、こういう形でやりたいというので、はい、まあ、私の指導を受けたいということも含めて、今、愛知県の豊川市にもあったり、はい、それから、いくつかこう、サポートしているところが全国にまだいくつかあったりという形で、まあ、広がって、たりはしておりまして、まあでも基本的には京都のベースということを外したくないと、それとまあね、なんかアピールばっかりして申し訳ないんですけど、
いやいや、もう
基本的にはこう、うん、私はずっとプロで生活をしてたものですから、
はい、
ある意味プロってつまんないんですよ。もし聞いてらっしゃる方、プロを目指す方とかね、はい、申し訳ないですけど、プロつまんないっていうのはやっぱりプロってのはある一時期輝くだけなんですね。
ああ。
でも、人生の中でのプロフェッショナルって、なんかお二人に囲まれた今日はなんか言葉を選んで、光る言葉を言わないと、ちょっと、ちょっと柄にもないことを考えてるんですけど、本当に人生の中で、はい、サッカー、スポーツを好きでいてもらいたい。そうすると、これほど幸せなことってアマチュアなんですね。
なるほど、なるほど。
で、また、プロフェッショナルで極めたり、その世界に行った人間ほどアマチュアなんですよ。
あ、
と言いますと、うん、サッカー、スポーツ、そのものが好きでしょうがない、はいはい。好きだからやってるんですね。
なるほど。
お金だからやってるっていうのは、はい、私に言わせたら、エセプロフェッショナルであって。
ああ、そうか、そうか、なるほどな。
ですから、うん、その心を絶対忘れずに、そこから先にどういう形になるのかは、いいというので、我々は先ほど、よくあったんですね、J リーグで買い取りたいから、はい、来てくれないかっていうのは、本当に、もう J2 ができる頃とか含めて、はい、日産されたり、
ああ、そうですね。
本当にこう大変で、ありがたいお話なんですけど、私はその、じゃあどうなる、
うんうん、
J リーグに入りますって、私が宣言をしてしまって言ったら、それなりのことはできたでしょう。でも、はい、それによって、1年以内には、はい、今いる子たちの首を全員切らないとダメなんです。
ああ、そうか。
で、それって、地域から発展していく、うんうん、スポーツ、クラブ。
なるほど。
私は納得はできないので。
いやいや、これは。
強い弱い関係なく、とにかくアマチュアリズム、それが、頂点になってと。だからさっきその J3 にちょろっとという言い方をしたのは、
はい、
日本もだんだんと、日本だけちょっと歪んでるんですね。うん、プロフェッショナルじゃないと J リーグという機構に入れない。
うん、そう、ね、もうそういうイメージついてますよね。
私もその長くヨーロッパにいたんですけど、プロのチームでもアマチュアの選手たちがたくさんいるんですね。
は
い、
あーはーは
ー、たまたま。
すごい腕を持ってます、それで。
はい。
やっぱりね。
たまたまその原点としては、いや、あなたは仕事をしなくてもサッカーだけやらせて、スポーツだけやらせてあげたい。
はい、
そうするともっといいプレーができるでしょう。だからスポンサー含めてお金をあげますという形のプロフェッショナルの起こりが、日本の場合はプロが何人いないとダメだ。だから予算がいくらって、逆で入っていったんですね。だから。
なるほど。
だからすごく大変なレベルの方々でも、うん、ですから、まあ今だから言うんですけど、私がその、名古屋グランバスエイトのテクニカルディレクターという形で、そのゼネラルマネージャーと同じ形をやってたときに、はい、普通、11月末か12月に提示をするんですね、プロの選手たち、
はい、
あなたは来年ダメよと、はい。嫌な役なんですけどね。
はいはいはいはい。もう、でも、終わりみたいな。
このエイプリルフール前後には、もう、実は来年の行き先は決めてましたね。
なるほど。
やっぱり、彼らの先の人生、若い子たちを、やっぱり路頭に迷わせたくないし、もっと言ってしまえば、それがまあ、今のラランジャの原点でもあるんですけどね、なんかチャンスを与えることによって、うん、与えてあげることによって、次のステップもあるだろうと。
なるほど。
で、やっぱり、それ、また逆に言えば、それで、サッカーなんかとこう斜めにね、車に構えてもらいたくないと。
うん、はい、そうか、うん。いやいや。でもそういう、このラランジャの受け皿というか、
はい、
まあ、そのアフターじゃないけどね、
はい、
まあもちろんそれこにものすごいこう情熱を注いで、地域に広げ、まあその世代を超えてね、 そういう作家を続けていけるっていうことの安心感欲しいですよね。
そうです ね。
あの指導という窓口もあるでしょうし、はい、まあ、ずっと続けるというのもあるでしょうし、はい、なんかそういうなんか、今おっしゃるようにどの世界も、うん、そのなんか契約みたいなことがあって、
はい、
で、あのこんだけ出すんやったら受け入れたろかとか、逆に、うん、こんだけ出すから来るかみたいなとか、なんかいい選手を本当にピックアップして、うん、あの伸ばしてあげようというような機構が非常に日本は下手というか、
うん、
どのジャンルでもなんかその辺がなんかこう もやがかかってるような感じがして、あのなんか裏事情でいろいろあるのかなみたいな気がしたりもね、なんであの人が恩出されるんやとか、いや、
あのありますよ。あの言えませんけど
ね、はい、いやいや、まあそういう裏事情も聞きたいなと思います。ちょっと一曲挟ませていただきまして、
はい、
3曲目でございますけども、あの松君紹介してください。
はい、クイーンでショーマストゴーオン。NPO 法人 AS ラランジャ理事長の上田ジムさんです。
はい、ということで、
ありがとうございます。
今日は素晴らしいビッグゲストに来ていただきました。
いいお話でしたね。
はい、
はい、しかし今のちょっとね、音楽との、上田さんちょっと思いをちょっと
やっぱイギリスでプロデュースされたということは関係してるんですか、はい、今の選曲は。
そうですね、やっぱりクイーンはウェンブレー含めてその時はやっぱり見に行けたりしたこともあったので、で、まあこの、ボーカル本当はクイーンですが、はい、フレディ・マーキューじゃなくて、その、ポール・ロジャースが歌ってるんですけど、はい、クイーンのフレディ・マーキュリーが HIV にかかって、そして発病して、で、まあまあ、公にしたのはもう死ぬよ、まあ、前日だったと思うんですけど、でもクイーンは続いていく、ショーは続いていく。
なるほど。
まあ我々も何があっても、ゲームは続いていきますし、それから子どもたちを育て育むっていうのは、我々がこう例えば病とかいろんなね、辛いことがあっても、
うん、
次の子どもたち、次の世代の子たちはいるわけですから、
はいはい、
というので悲しい曲でありながらでもとこう勇気を持たされる歌でありて、こういう死に方私できるかなって思うと無理って一言を言うんですよね。
いやいや、そんなことないでしょうけど、うん、ねえ、かじさん、やっぱりそれ、ちょっとそれなりにいろいろ思いがね。
そうですね。
やっぱりジーンときますですね、そういうことをもう思い浮かべながらこう聞くと。
いやいや、なんか本当に、はい、そんなによ。ただまあ、褒められ人生じゃなくて、けなされ人生なもんですけど、そうやって褒められるとすごく、こう、こそばーくなってるんですよ。
割と若くしてね、選手を辞めになって、コーチの方に行かれたんですよね。
そうなんですよ。
ああ。
本当に、若くしてっていうのは、はい、やっぱりその怪我もあったのと、はい、その慢性的でちょっと、まあそんなこともありましたね。一つはその時の医療が進んでなかったというか、ドクターのミスもあったんですね。というので、こうやっぱりこうなってはいけないっていう思いは、はい、自分の心の中にずっとあった。
なるほど。
だから今でもよくやってって言われながら、うん、実はにそうですね、3分4分蹴るともう左足って痛いんですよ。
あ、そうですか。
当時そのアキレス腱周囲炎っていう形で、アキレス腱の周りの炎症なんですけど、瞬間的になる治るんで、
はい、
あんまり言うとよくね、ドクターの方でも大変なんですけど、あるこう薬を使って、はい、そして腱がこう萎縮しちゃって、今でもこう正座できないぐらい斜めに向いちゃってるんですよね。どんどん萎縮しちゃってっていうのがあったりして、で、まあ、それはその時の判断だったんですけど、でも私も短絡的に治るんだったらそれでいいと、こういうこともあるよということを、こう多分説明はインフォームドコンセントはしてもらったと思うんですね。スイスのドクターだったんですけど、というところでこう自分の自戒と言いますかね、自責ではなくて自戒ですよね。自分でこう改めるので、そういうことをやっぱり他の人たちがやっぱり感じさせちゃいけないなっていうのはすごく原点にあって、でそれで今度は指導のところでもいろんなことがあって、まあ、とはいえあまり優しい指導者でもないですし、私は本当のことをズバンと言っちゃうんで、でもそこで傷つくかもしれないけれども、うん、今の時代、いいよいいよ大丈夫だよ大丈夫だよって言いながら、ある時本 当にこう大海原に出た瞬間に水が冷たかったり、
はいはい、
実はプールの中での泳ぎ方では全然外にあの岸壁に通用しなかったり、
ね、
だからこそ、はい、見えた人間が言ってあげるっていうことが必要だなっていうのね。いやもしかしたら違うかもしれないんですけど、私はそういう形で出
てる。まあやっぱその指導の立場からの目線で言いますと、うんうん、最近はどうですかね。なんか、まあ、時代時代でやっぱこうちょっと指導の仕方も変わりつつあるでしょうけど。
そうですね。指導ないしはその、子供たちそれから親御さんの育てられ方っていうのが、うん、特に親の世代の方たちの育てられ方とは違いますので、今の若い方々も含めて、はい、一概には言えないとは思うんですけど、いつの間にかそのダメなものをダメって言ってあげられない世の中になってちゃいましたよね。
そうですね。で今ね、なんかものすごく神経使いますよ、そこ、はい、
ダメなものをダメって言ってあげると、うん、どんどんその言った人間たちが追い込まれたり、うん、もしくは非常にこう性格人格的にもおかしいように言われたり、うん、もしくは言ってはいけないことで社会的な制裁を受けたりと、うん、でこれがあの10分人間に言ってはダメなんですけど、私の生活してきた海外、そのスコットランドだったりイングランドだったりそのオランダであったり、まあ、他にもいろんな試合等で言ってますけども、ダメなものをダメと言えない指導者であったり教師、それからその上に立つものであればその人間たちがダメだという評価をされていくんですよね。
なるほどなるほど。
ですから逆に言えばあの非常にこうリーダーシップも取りやすかったり、逆に子どもたちも基準を与えてるんで分かりやすい、はい
は
い
は
い、
なるほどね。
ですから日本の今現在の中では非常にそれが分かりにくくなってきてる。
そうか。
だからこの国は非常にまずいなっていうのは、僕私なんか言ってもしょうがないんですけど、
いやいや
ただ
もうまずい
スポーツサッカーで少しでも変えられるものであれば私も変えられるかもしれない。その当然あのことも含みながら受け入れながら、だからこそ私にもいやコーチ違うよって言ってくれるね。あのそれが感情的にじゃなくて、あの論理的にもしくはその筋道としてこう言ってくれる子どもたちを育成、子どもたちというのは私あの社会人の30、34、5たちの子たちもギャーギャー言ってますので、あの本当にあのそういった形で言ってあげることが必要だなと。
僕はねあのこの最近特に思うんですけど、あの日本がどうまあ日本その時代その時代みんなまああのあの頃は良かったなんて言って解雇したりなんかするんですけどね、うん、あの最近特に思うんですけどね、うん、あのこのリメイクとかね、うん、リセットとかね、
うん、
そういうことはねあの RE 世代って俺呼んでるんですけど、
うん、
何でもねあの例えば上田さんのプレーをもう目に焼き付けとこうとか、まあ、僕らの世代は思うわけ、うん、でも今の連中はビデオ撮っとこうって思うわけ、何べんも見れるから、確かに何べんもそれで、うん、見れて練習になるんだけど、そういう僕らはそういうもんがパーツとしてない時代に育ってるもんはもうこの選手のやってはるプレーを焼き付けて、それを頭の中でシミュレーションして素振りをするとか、そういうなんか自分の中のレコードこの記録の仕方っていうのがねもう逃げないわけよ。でもしそれを取り忘れるとかあの残す保存しておくのは今すごいでしょ。
はい、結構もう何でも、
ねうんうん、
ですからあの、まあ、ちょっと話は外れるようなんですが、私どもその NPO としてというかそういうもう原点としてスポーツを通じながら、子どもたちそれから社会全体その福祉としてその障害者の方々も一緒にスポーツを楽しんで、はい、逆にその障害者の方々をお持ちの親御さんも逆にリラックスしたり楽しんでもらいたい、それと今我々が取り組んでやってるもので北山通りに、
はい、
あので世界一の通りにしようと、あれほど五山の送り火2つ持ってる妙と法の寺、
はいはい、
でしかも、その、以前はあそこにぎわいがあったけれど今は本当にポツポツと点である、うん、それを線にしていってもう本当に世界一と、その京都が世界の中で京都の方はなかなか言われないんですけど、はい、誰しもが京都って知ってるわけですよね、その中でその京都に来て、そしたらというので実は通りに、北山のフラワーストリート委員会という形で、はい、花を植えていこうという活動をやってるんですね。
あ、
それは子供たちと一緒にやるんです、うん、でなぜ子供たちとかと言いますと、やはり自分たちと照らし合わせてほしい、
はい、
花を植えることで、うん、本当はその本当種からいろいろやると一番いいんでしょうけども、まあいろんな制限もありまして、うん、で植えて、そして、こう雑草を取って植えて、そしてこう水をくべて、そうするとある時に夏の去年なんかすごく暑かったので、枯れちゃったりすると子供たちがコーチ枯れてるけど水どうすんのとか、
なるほどね、
気づいたらあげてきたら、うん、もうあの突っぱねるように言いながらその気づきを与えるために、で君たちはこうやってお父さんお母さんから水をね、
はい、
与えられて、うん、でもっともっと苦しいこと半端お花は言わないよ、君らうさいって言うやろとという形、その命というものを感じてもらうために、うん、まあ、フラワーストリート委員会としてはそのあの、その通りを通りをキーにしながらこう広がりをということなんですけ ど、我々としてはそこに参加させていただいている意義としては、子どもたちの命というものをやっぱり感じていただき、それが例えば昨今のいじめであったり、もしかしたら自分たち、あのそんな大きな話じゃなくて、自分の命をその自分の両親からもらった命をどう考えていくかと、はい、いうことを生で感じさせていただいたり、そうすると面白いことあったんですよ、
は
あ、植えた当日に、はあ、大学生と中学生、うちの中学生が喧嘩しましたね。
お
う、踏むなとか、あるその北山、駅の周辺部近くですね、ところでその自転車をこうぐっとこう心なく入れた、まあ、何してんねんって、こう中学生が気になって、
なるほど、
俺らが売れた、死ぬやろって言
う
て、で、向こうの大学生も見学したんだけど、どうするかなって言って、うちのスタッフで、
はい、
死ぬ寸前に止めようかと。で、この子らが感情的に言うかどこまで言うか。だから、それも我々としては、その、怖いですよ。でも我々も自信もあるんで、失敗することも経験であると。ただ、最後の最後で大人がやらなければならないことは、本当にいろんなイメージ、立ち直れないダメージにならないような形で。でも我々は非常に嬉しかったですね。ほんの1、2時間から3、4時間の範囲の中で、まさにこう自分と同じように投影された、
はい、そうか。いや、しかしまあ実際にも本当にそういう現場現場でそういういい指導をしていただくと、でまあ実際にまあその子供のそのままストレートな感覚ですもん ね、
そう
ね、自分が植えたもんだから、やっぱりそうなんです。でもそれがね、そういう経験もなければもやんとして生きてるやつよくいますから、ほんまにどうしようもないやついっぱいもんね。でもそれもなんかこう なんかきっかけにね、こう伸びていくものを持ってるから、
う
ん、
ね、
それを誰が目をつけてくれるかとか、やっぱ目を親も気づかへんかったりするよね、この頃は。
ただ決していい子になってほしいわけじゃないんですよ、
う
ん、
ね、
大人それから親御さんが言う、うん、あいい子ねいい子ねではないんですよ。自分のものを持った形で言って、うん、それは大人も納得できるような形で、
あ
だからそれがどうしても今の世の中、その対価で考えると、うん、すぐ何かの費用対効果費用対効果という世界に入ってしまった時に、はい、でも最終的にはサッカーも同じなんですけど、人がやるんですよね、はい、人は人でしか育たないし、
うん、
それがサッカーは人がやるものなんで、最後には人のこう歩み生き様が出てくるんですよ。残り3 1分とか2分とかで負けてるとか勝ってるとか、僕本当にこのだからこの子に託そうと思ったこともありますし、逆にチームメイト昔そのプレーやってたり、それからプロの部分だとしてもこいつしかないなっていうのが出てくるんですよ。でそういうことを言うのは実は日本の方よりも海外の方の方がたくさん言うんですよね。テクニックとかそんなこと言わないで、人でしかない、
はいはい、上田さん的には子供たち、まあ、指導されたり、その人に人っていうのは千差万別いろいろ住人とよ、差がつくことはいいことだと思いますか。
私は誤解を恐れずに言うと、
はい、
区別と差別は違うと思うんです、
はいはい、
区別は大いにすべきだと思うんです、
はい、
差別は絶対にやってはいけないと思います、私もたくさん言われましたからね、
はい、
スコットランドイングランド出た時に、
はい、
私が言われたんで言っていいと思うんですよ。黄色い猿がサッカーなんかできるかあごめんごめんお前らの国ではサッカーって言ってたんやろって、俺らはフットボールっていうのって14歳の子とかが言われますからね平気で。
ああなるほどね。
そういう差別は受けてきました。
はい、はい、
だその悔しさもありますよ、うんうん、でもそれを仕返しをするわけじゃなくて、差別はダメだけど区別はその人それぞれその光り輝くところもあったり、逆に弱いところもあるんで、区別はしない。だからその区別と差別が今ちょっと分からなくなってきてる方々は多いかなっていうのが、
そこはやっぱビシッとあのもうまあやめとけと、うん、いう子もいますやろね。
はい、
ね、他のことでだから好きと向いてるとちゃうこともあるもんね。
あの我々のさやっぱり最大の役割は、あなたはこの道を行ってもダメよっていうことを宣言してあげることも実は指導者のものすごく大きな、
なるほどなるほど、
あの大きな仕事なんですね。
これはやっぱり指導者としてもなかなか気合いのいるとこですな。
はい、
まあ、でもその情熱ね、やっぱりあのなんかこうこれからいろいろビジョンがあると思いますけど、締めくくりでなんかまだこんなこと、まあいろいろ今されていると思いますけども、はい、取り組みとして何かありますか。
本当に今後やっぱり我々その子どもたちのやはり自信、それから自分たちの歩みを見せてあげるために、今後こういう形でお話しできる機会とかね、
はい、
どんどん今はそのウェダジムという人間がたくさんいろんなところに出たりはしていますけれども、はいはい、やっぱりその今の子どもたち、それから大人である社会人の子たちがどうかやっぱり働きながらやってますし、その子たちがこう活躍アピールできる場をこう作っていく、はい、まさに地ならしが私の役目かなというふうに思ってます。
子供たちもそのあのプロでやってはって上田さんに教えてもらうなんて、まあやっぱりみんなこのこの番組で褒め合う番組なんですよ。締めくくり
新年度も変わりません。
新年度もこの番組でも褒めまくりの
新年度も変わりません。
いや、まあ、そうです、頑張っていただきたいと思います。ね、あのいいまたね、あのサッカー選手がまあ送り出されることもあるでしょうし、ずっと続けるね、あの楽しい人たちもいっぱい増えていくといいなと思いますんで、またいろいろ我々もまた。ご指導よろしくお願いします。
いや、どんでもません、はい。本当にこれをご縁に、あの、いろいろと、あの、押してください。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい。
はい、本日のゲストは。
はい。NPO 法人、エース・ラランジャ理事長の上田ジムさんです。
ありがとうございました。
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 いやいやね、あの、マッツンも、サッカー好きですか？
サッカー、見るのは結構好きです。
あ、そうなんだ。応援したりするんですね。
応援、はい。なんか、前、どこですかね、なんかどっか行ったんですけど、
今日のあの上田さんのいい言葉覚えておくようにね、いろいろ、
はい、もうなんかすごいずっとこうなんかいろいろ考えさせられました。
やっぱりマイノリティっていうね、いろいろまあ世の中にはなかなかあのそこのポイントで、ね、情熱を燃やしてる人っていうのはあのやっぱり裾野でこう広がっていくんですね。テレビとか例えばメディアとかマスコミっていうのはなんかこう花火的なところに目が行くから、それが華なんか華やかな花なんかステージのようなイメージがあるけども、実はこういう非常にこうあのね、その広げていく活動というかね、まあ褒め合うわけですから。でもまあ憧れますね、そういうのに。
そうですね、は
い、
素敵です。
そういうね、それであのもう一曲ね、あの上田さんからリクエストいただいてるんで、お送りしたいと思います。はい、
フレディマーキュリー、モンセラートカバリエでバルセロナ。
もうね、松野、
はい、
初めての今日の放送でね、はい、もう今日は僕の映画コーナーっていうのがあるんですよね、本当は。あなたは今日は初めてですから、私一人で1分ぐらいで喋りますから、
はい、
ね、相手は適当に入れてください。栄養ショーのもっと見たいからまだまだ死ねますしーんということで、
シェーン、
カイさん、僕ね今日急いでこれをやりたいのは、
どうぞ、
まあ今月のどっかでやってもいいんですけどね。
いえいえ、やりましょう。
ちょうど今上映してるので、行っていただければなと、と思いました。
どうぞ。
トミリー・ジョーンズ。
はい。
話題の。ノーカントリーっていう。まあ現代は、ノーカントリー・フォー・オールド・メンっていうね。老人の住む国にあらずという、まあちょうど80年代、70年代後半から、ベトナム戦争がまあ終わったりなんかして、まあアメリカに銃がこう氾濫するときに、その、まあ、例えば麻薬とか、いろんなことでこう、まあ、今の日本がちょっと狂気かかった、どういうんでしょうかね。人が理解できんような殺人事件が多いでしょ、最近ね、日本で。
ああ、ですね。
まあ、理解ができないというか、なぜそれを起こしたかっていうことを、なんかこう、恨みがあるとか、 例えばなんかこう欲しいものが手に入らなかったから森からでも襲ったとか、そういうなんか明らかな理由付けみたいなじゃない殺人とか事件があるじゃないですか。
ありますね。
アメリカも80年代の前半にはそういう事件が多くて、なんか非常に論理的であったり、例えば、まあ、いわゆるこうヒッピー世代が終わって、でベトナム戦争も終わって、そしてアメリカがこうなんかそれまで秩序がちょっとばらついてきたっていうかね、そういう時のいわゆる背景というか、その時代の風潮の時の映画で、このノーカントリー、地と暴力の国という原作は話なんですけど、この今映画やっております。で非常にまあ映画として見る分には動向のつかみどころがよく分かんなかったりするかもしれませんけど、僕的にはですね、非常に面白かったですね。面白いのは、これ BGM を一切使ってない。生音で、例えば引きずる音とか、ちょっと興味がかった犯人演じてます、中でシガーっていう男が出てくるんですけど、
はい、
この彼は、ハビエル・バルデムっていう俳優さんで、すっごいこれがまた、ゾッとする演技をするんですけども、いろんなその、拳銃の音とか、ライフの音とか、散弾銃の音とか、そういう、非常に効果音をそのまま、うん、だからね、そのドキドキするわけですね、前編を通して。
あ、
でまあエンディングもちょっと謎めいていまして、いろんな物議を醸し出す場面でもあったりするんですけど、でもまあ背景がそういう時代の背景で起きた事件をいろいろ題材してるっていうところを、うん、踏まえながら見ていただくと面白いんですね。ノーカントリー今やってます。ぜひ皆さん見ていただきまして、ご感想ということでございますけれども、はい、もうねあっという間にね時間経ちますので、
はい、
マッツもねいろいろお仕事もうまたね次回またいろいろ覚えて頑張っていただきたいと思いますけど、
はい、
はい、簡単に今日どうでした感想は。
今日、いや、もうなんかすごい、こう、いろいろなことが聞けて、ためになりました。
そうですか。
はい。
ね、まあ、一年がよろしくね。まあ、一年以上やるかもしれませんけど。はい。
よろしくお願いします。
はい、ということで、あっという間の1時間でございました。はい。
はい。この番組は、聖護院八橋総本店と、番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
はい、ということで、京都三条ボンズカフェ杉若でした。
松村沢子でした。
さすがナレーター志望でございます。新章でした。
おやすみー。